今日も目には見えませんが、生きてここにおられる神の御声に耳を傾けましょう。イエス・キリストが十字架にかけられる受難の金曜日といいますが、この日にすでになっています。深夜の宗教裁判は終わり、27章の一節で夜が明けると、祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いて総督ピラトに渡した。こうして次にローマ総督ポンテオピラトの下で政治裁判が開かれるのですが、その内容は11節以下です。そしてこの間に挟まれます3節から10節、ここにイスカリオテの皆のことが書かれます。その最後、この部分を中心にして皆のことを2回に分けて学びます。と言いますのも、ユダに関しては大変難しい信仰的な問題がいくつもあるからです。一つはその最後が悲劇的であるということ。似たような罪を犯したように見えるペトロのその後との大きな事件、一体これはどうしたのか、これを今日考えます。もう一つ、これは次回ですが、ユダはペトロ同様イエス様が十二弟子として選ばれた人物です。ヨハネによる福音書6章70節にはイエスはユダを選ばれたと明記してあります。けれどもユダは滅ぶ、そう使徒言行録1章25節には書かれています。神の選び、キリストの選びというのは永遠の救いへの選びのはずですが、ユダが選ばれたというのはどういうことなのか、神の選びの意思も変わりうるのか、あるいは滅びへの選びというものがあるのか、これは一層難しい問題でしょう。次回少し考えます。3節、その頃イエスを裏切っていたはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとしてとありますが、このその頃ですが、時間的に正確に言えばこの位置ではありません。ピラトによるイエスの有罪判決、つまりピラトによる法的に有効な死刑判決、これを知ってとあります。ですから時間順からすれば、おそらく27章の30節の後、もしくは31節の後になるはずです。ですからここにわざわざ置かれたのは、明らかに直前に記されているペトロとの非常に対照的なその後を強調するためです。共にイエス様の十二弟子です。そして共にイエス様の信頼を裏切りました。しかしその後については、なんと大きな違いでしょう。ユダは銀貨30枚の代価でイエス様を敵に引き渡しました。それはこの前々日水曜日のこと、26章の14節にはその時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで 彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。とある通りです。そして木曜日の深夜、ゲッセマネでユダの手引きによって敵たちはイエス様を捕縛します。他方ペトロは、私は決してあなたを見捨てない、離れないと豪語していたにもかかわらず、敵の手が迫った時イエス様を見捨てて逃げ去りました。けれども、少し反省したのでしょうか。イエス様の宗教裁判の場に群衆に紛れて忍び込みます。ところがイエスの仲間だとバレた時、知らないと言い、さらに神に誓って知らないと言い、ついにはただ誓うだけではなく呪いの言葉さえ口にして、私は知らないと言いました。そうしてその場を切り抜けます。その後の2人については、ペトロは外に出て激しく泣いた、26章75節、あるいはもう少し詳しく、ルカによる福音書の22章60節から62節には、まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた、主は振り向いてペトロを見つめられた、ペトロ、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。これは裏切りを後悔する涙でしょう。そこからさらに、これは彼の人間としてのイエスの弟子としての立ち直りの第一歩でした。現に彼は後に最初の教会の柱の一人になります。ところが他方ユダはイエスにピラトから死刑判決が下されたことを知ったとき後悔したとあります。まさか極刑になるとは思っていなかったのか、いやむしろそうなるとは薄々予想していたけれども、いざ現実のことになったのを見たとき自分がしたことの重大さに圧倒されたのでしょう。それで少しでも両親の呵責を和らげようと思ったのか、事態を少しでも元に戻すつもりだったのか、銀貨を返しに行きこう言います。私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しました、4節。けれども敵たちは受け入れません。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った、4節。そしてユダは首を吊って死んだ、5節。なんと対照的な2人のその後でしょうか。この分かれ道は一体どこにあったのでしょうか。よくペトロの後悔は神に対する真の悔い改めだったのに対して、ユダの後悔は単なる人間的な反省だったと言われますし、私もそう聞きました。けれどもよくよく読みますと、それは少し違うように思います。ユダの私は罪を犯したという言葉、彼はユダヤ人です。また相手はユダヤ教の指導者たち、宰相たちや長老たちですから、この罪という言葉を社会的な犯罪という意味で使ったとは思えません。単に道徳的な罪という意味で使ったとは思えません。神に対する罪です。ですからここでユダは、私はイエスという無実の人間を死に追いやったと神の前で悔いている、思い出しますのは、 かつてダビデ王が自分に忠実な部下ウリアを間接的に殺して、そのことを預言者ナダンに指摘された時告白した、私は主に罪を犯したという言葉です。サムエル記下12章13節。ダビデは立ち直りました。ペトロも立ち直りました。しかしユダは自殺という最も悲惨な最後に至ります。どこが違うのか。聖書は直接答えを書いていませんが、これはかなりはっきり分かれます。その手がかりは敵のユダへの言葉、我々の知ったことか、お前の問題だ。4節、まあ敵はこう言うしかないですし、こう言って当然です。けれどどうでしょう、ユダはこれで事柄の真剣さを自分一人で見つめるしかなくなり、問題の処理を自分の責任で引き受けるように突き返されたわけです。誰にも相談できない、自分一人で全てのことを負わなくてはならない、全ての状況がお前が悪いと示している。自分で自分を裁く、問題が問題だけに徹底的に裁く。真の孤独というのはこういうことではないでしょうか。人間潰れてしまいます。確信はここでしょう。私たちは自分の問題は自分で解決する、自分がしたことの責任は自分で問うというのが健全だと思っています。社会的にはそうでしょう。問題は自分個人で追い切れない大きい問題を抱えるとき、それで済むのかです。この問題は実は深いところでキリスト教の罪の問題と結びついています。まあ人間が持つ罪の性質、罪性というのはいろいろな言葉で説明できます。神との交わりの断絶とか、まあ、そこから神の掟、律法を守れない、守らない、守ろうとしない思いとか、神ではなく他人でもなく自分を中心にする、いわゆるエゴイズムとか自己肯定欲とか、まあいろいろありますが、それに加えて自分に閉じこもるということもその言い方の一つです。つまり自分の問題は自分すべて自分で解決する、そうするしかないと思い込むこと。まあ、これは単なる思い込みではなく、もっともっと根深い人の心のそういう歪みなんですが、自分は自分で守ろうとする、これは社会的には一見健全に見えますが、神との関係、救いにとっては最大の妨げです。自分の外から、つまり神から手を差し伸べられるのを自分の無力を知って受け入れるのが救いですから、個人で追い切らない大きい問題を抱える時の自分の力、いや力のなさを知らされると人は言いますが、そんな時でも助けを外に求めるとは限らない、そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだと言って実際そのまま亡くなる方もおられます。それくらい自分の殻に閉じこもる、よく言えば自分のことの処理は自分でという思いは私たちの心にこびりついています。社会生活は健全な考えでも魂の問題ではあらになります。実は人間の苦しみの最も深いのはここにあると言います。まあ、普通このようなことは考えません。何かの問題に直面して 考えざるを得ないことがあります。がそんな時もその問題をともかく解決すればいいと、まあそれだけ思って自分の弱さを突き詰めて考えることは普通しません。それほど自分の弱さを直視することは難しいです。苦痛です。おそらく聖書を読まないと、つまり神の言葉によってストレートにそのことを突きつけられませんと、このことの深みを知ることができない。その深刻さに思いが至らない。けれども聖書を読んで仮にその深刻さが分かっても、それでも自分が話せないというところに罪の問題の本当の深刻さがあります。大きな問題に苦しんでいたり、病気で死の恐怖に怯えているとき、イエス・キリストを信じて創造主神を信じれば真の平安が得られますよと言われ、自分で聖書を読み、キリスト教の話を聞いて、この神にすがれば間違いないと頭で理解できて、実際にキリストに身を委ねることができない。どうしても自分にギブアップして力を抜いてしまって、もしその先に確固とした救いがなかったらどうしようという思いがよぎる。自分が頑張るしかないのではないか、自分で自分を守るしかないのではないかという思いが吹っ切れない。このしがみついている自分を断念すれば本当に確実なものが得られるのですが、自分の能力体力の弱さに絶望したはずでも、なお自分が話せないものです。キリスト教で罪人という言葉を使います。そんな時、何かイメージとして悪いことをいつも考えている人、悪いことをしょっちゅう行っている人、まあそういうイメージが浮かんでしまいますが、キリスト教が罪人という時、そうじゃなくて悪いことを考える自分、それを自制できない弱い自分を、そのことが分かっても話せない、しがみつく、そんな自分を守る、これが罪人です。ユダはまさにこのような私たちの代表です。イエスを死にやったことの責任を全部自分で引き受けて、自分で解決しようとした、そうするしかないと思い込んだ、あるいはそうせざるを得なくなってしまった。もっと正確に言えば、そういう思いの中に自分を閉じ込めた。お前の問題だ。これがユダを全て自分で解決するようにと孤立させた最終的な決定的な言葉であるように思います。それで行き場を失った魂は自らを破滅させるしかないでしょう。この最後のところこそイエスキリストの十字架がキリスト教が問題にするところです。自分でどうしても手放せない自分を外から打ち破って、神との通路を開いてくださるのが十字架の力です。ユダにはこのイエスがとうとう最後まで見えなかった。イエスの慈しみの目はユダにも向けられていた。けれどもユダは目をそらした。ゲッセマネにイエス逮捕のため敵たちを率いてユダが来た時、イエスは言われました。友よ。これは真に心を許して言われた言葉です。けれどもユダは答えませんでした。イエスの目を見なかった。ペトロには見えた。 それはイエスが自分を見つめられるの、見つめられるのをペトロは目をそらさず見たからでしょう。その慈しみの眼差しの中に、こんな自分でも受け入れられているのを見て取り、かたくなな心が開かれ始めました。このイエスの眼差しは全ての人一人一人に向けられています。イエス・キリストは全てお前の問題だと突き返されはしません。そうではなく、私が引き受けると言われます。アーメン。祈りましょう。